じゃあ、そろそろ始めたいと思います。で、ですね、で、これ7時から9時ってことになったんですけども、若干まあ伸ばして、9時15分には、一応締めにしたいと思いますので、大丈夫です。ちょっとご了承いただければと思います。で、ちょっとまた続きで、今度は一回前提の話っていうのは、林さんの言い足りないことはない
んです。言い足りないことはないんで、はい、ただ自分が僕がお話ししたことが僕がお話ししたことが、どう受け止められたかっていうことを単純に、はい、だから皆さんの話もあるし、あるいは先ほどの話もあるし、お二人がどう受け止められたかっていうことをちゃんと先に、
ちょっと結構海外の留学が多かったんで、少しちょっと日本の文脈に戻してみたいなと、僕はちょっと、はい、まあ、立場的にちょっと、はい、それも面白いかなと思って、はい、結構西洋の話が多かったんで、はい、でその1970年の時に、その日本でもその反芸術っていうのが運動がありまして、まあ、その時にまあ割と、なんていうか、そういう 日用性っていう問題が少し問題になったんですよね、1970年ぐらいに。それで、まあ、宮田敦史と東の方面、っていう2人の評論家が、まあ、そこでこう対立して、で、まあ、党の方面になっていったかというと、まあ、それは現実への回帰というか、まあ、要はいろんなこうテクノロジーとかいろんな日用品とか出てきて、まあ、それを単純にこう、新しい素材として取り入れているんだということなんですが、宮川は一方でその表現過程の自立っていって、まあ、まさに今日林先生がおっしゃってたことだと思うんですけど、まあ、林さんがおっしゃってたことだと思うんですけど、そのなんかこう、まあ、それをこうどう置き換えたり、どう読み替えたりして、まあ、要はもう一つその、まあ、類の概念でこう何かこうやるかというところで、まあ、1970年ぐらいに実は日本でもそういうデュシャンの、まあ、問題をこ うまく引き継ごうという評論家がいたことはいたんですが、まあ、だからそこで結局、まあ、日本に文脈を起こすと1970年代後半から80年代ぐらいにその絵画とか彫刻っていうところに回帰してしまうわけですよね。そこが多分一つ今日のそのまだ造形っていう問題をこう抱えられている日本の現代美術の現状が一つあるのかなっていうふうに、まあ、僕なんかちょっと今聞いてて思ってます。で、宮川さんが言ってるのはそこで引用って言葉を使うんですよね。引用するっていう意味で引用なんです。だからまあその引用っていう概念をまあ、もう少しこう考えていって、いろんなことを考えると、まあ、ただ結局そこで、その宮川さんもそこでデュシャンっていうのがある種、引用の起点みたいな感じで言ってるんですけど、まあ、だからそこをこう続いて、連綿とこう僕らそこでこう現代美術っていうのはある意味では、その引用の作法というか、どう読み替えていくかとか、どう置き換えていくかっていうところに、まあ、一つのこのポイントがあるのかなっていうふうにちょっと。
引用の作法っていうときに、引用っていうのは具体的に何を引用するんですかね。
おそらくだからそれを、まあ、多分自社の場合はその視覚的無関心ということで、うん、まあ、要は、まあ、作らないということですね、うん、まず自社のことに関して、まあ、ただその今日はいろいろこう60年代90年代にこう作品を見ていくと、まあ、だんだんそこにある種の何て言うんでしょうかね、その他人が作ったそのルールがあるじゃないですか、芸能のルールっていうか、例えば富さんの作品でいうとその丸い球体があるとすると、まあ、それは別に作者は特定されないけれども、そこにある種の想像行為があるわけですよね。その例えば丸いっていう状況、そうするとそれは転がるとか、まあ、そのファンクションの問題と言いますけど、まあ、それってある意味ではその言語の問題、要は言語的機能を持った形態として読み替えることができるんですね。そこでそういう、まあ、それが僕は引用かなっていうのが少し思うんですけど、そこにだから他者の言語がどんどん入ってくるっていうところが、だからデュシャンとは少し変わってきてる部分もあるのかなというふうに思うんですけど、
何が変わってきて
る、つまりその視覚的、デュシャンの場合は視覚的無関心じゃないですか、つまりそこで、まあ、本当に何もしないっていうところがあるんですが、例えば富井さんなんかにせるとその要はルールを使って、まあ、要は組み替えというか置き換えとか、まあ、そういう、なんていうの、少しこう行為がそこに入ってくるっていうところがあると思うので、要は、まあ、読み替えるっていうことにおいて、なんていうの、まあ、置いて積み重ねるっていう行為をするっていうところが、ちょっとそのデュシャンと、いや、もちろんその作法は一緒なんですけども、その作法の中身が少し変わってるのかなと思います。
で、自分的にはどう
ですか。自分的には。
ですね。
他人のルールが入ってるっていう感覚ありますか。
あ、ありますよね。その他人っていうのをどう設定するかっていうところは、結構あえて暴学とさせてるんだけど、まあ、分かりやすく自分で説明するときとかは、自分の作品のこととか作り方でね、はい、まあ、僕は未開人というか非常に語弊があるかもしれないけど、例えばスーパーボールを作れば、スーパーボールというものが存在しない、国の人だったりしますよね、僕は。で、見たときに、見たときにですね、それはどう思うのかなとも考えるんですよ。だから、まあ、私は例えばスーパーボールなどもあるストーリーというか、まあ、さっきのイメージとか、まあ、みんな知ってますよね。知ってる上で見てるし、僕もそれはあるんだけど。ですけど、それを一回外したときに、スーパーボールって跳ねるし、まあ、縁日であったりとか、いろんなこう、皆さん持ってるストーリー、体験があるんだけど、そこを外したときに、じゃあ他にスーパーボールに残されてる、物体としての使い道があるのか、ないのか、だから使い方って考えるんですよね。だから新しい使い方として、まあ新しい、他にあり得る使い方として、スーパーボールを使うときに、どんな使い方が残されてるのかっていうふうには考えるんですよ。それを、まあ、だから、まあ、多分今回の、林さんの話したようなことで言うと、ちょっといろいろ書き込みすぎてどこに何か分からなくなっちゃうんですけど、まあ、例えば行為というか、とかその、
多分だから、あるアクションがそのものに対して、まさにそのオブジェクト、あるアクションが、富さんのアクションが、富さんとは限らないと思うんだけど、何らかのアクションが、その富さんの使う素材に、富さんの使う素材を対象としてオブジェクトとして働いたときに、そこから引き出されてくるものが何かということだと思うんですよ。で、今の頭の話になった宮川淳の引用ってやっぱりちょっと違って、僕のイメージだと宮川淳の引用っていうのはやっぱりシミュラリズムの帯に見えますね。だから目の写真がメトロノームに貼ってあるっていう時の目がまさに引用であって、それは最終的に、まあ、さっきの青田さんの言葉で言えばその意味するもの、何かを意味するものとして使われてるし、その例えばあれだったらメトロノームっていうファンクションも実は使われてない。なんかそれは目が揺れてると面白いっていう、そのイメージを作るために使われて、そこでその目っていうのが引用されている。それに比べる、その意味では宮川敦史さん、宮川敦史の言うような引用っていうのは、僕がお話ししたようなそのあるファンクションを引き出すっていうことはやっぱりちょっと異なるので、今富さんの話で言うと、ちょうどティエリド・デューブがルシャンドの中でそのまさに同じようなことを言ってて、つまりそのデュシャンの便器みたいなものをいきなり宇宙人が見たらどう思うんだって言って、そう火星人が始めてる、うん、だからそのいきなりそのファンクションがわからないものが与えられた時にどういうふうに発想するかっていう時に、じゃあ、うん、あの議論が僕面白いと思ったのは、人はいつもデュシャンの作品を芸術作品だっていう前提から入ってるけれども、そうじゃなくていきなり見せられた時にどうするんだっていうところから、
そうです、
そう、それを覚えてたとか知ってた、
知らないんですけど、うん、それは意外とこう学生の時に自社の便器見た時の印象としてあって、僕まずあれ便器と思いませんでしたね。
そうなんだ、意外にそうなんだ、あれ
なんだ、あれはだ日本人の便器のイメージから明らかにかけ離れて
る。でそれは自社がやっぱり上手で、僕がどっかでいろんなところで学生に見せたらね、やっぱりそういう反応あるんですよ。なんだか分かんないんですよ。で、なんでかっていうと、写真にもよるんだけど、さっき僕が見せた写真ってレプリカの写真なんだけど、あれ便器を横倒しにしたので正面から撮ってるから便器っぽいんだけど便器に見えないんです
よ。そうなんですよね。
でしかもね、おかしいのは女子学生って見たことないんですよ、男性の便器。
そう、そういうことですよね。
そう、若い女の子ってね、男性の便器見たことないのよ。だってうちにあるのは療養だし、外に行ってあるのは女性用だしね、うん、だからあれが横倒しになってて、なんか便器っぽいのだけど便器なんだって言ったの分かんないっていう。
そうですね。
そういうなんか面白さっていうか、デュシャンってそこまで狙ったのかなと思って。だからデュシャンもほらホモセクシャルかどうこうみたいな話ってあるけど、なんかそういう点では男性の正面鏡を横倒しにしたっていうのは、なんかこうそういうこう撹乱作用っていうのを狙ったのかなっていうのがちょっとあるんだよ。電気を使ってるんだけど電気じゃなく見せようとしたっていう、それはだからといってじゃあ何か面白い形として見せようとしたってことじゃないんだけど、
うん、撹乱作用っていうふうに考えると、
そう、まあ、デジャンの場合はね、
うん、
ただ富さんの場合はちょっと違うと思うけど、
僕はなんか割とその電気に見えないってことを意識してたのかどうかっていうのは、その素直に受け取って考えちゃったんですね。つまり 形として見たんじゃないのって、まあ、ベタな話かもしれないけど、うん、で逆に言って形として見てしまった時に他の便器だったらどういうふうにするんだろうって僕は考えるわけですね。日本の便器だった場合、そのさっきその女性が見る見ないとか、うん、そういったものを全部配慮していくと何に気づくんだろう、どういう置き方になるんだろうとかっていうのを考えたことは、うん、でそれはなんか時折時折考えてて、で、まあ、今日の話聞いて思ったのは結局はそういう意味では僕は自社につながってるのかなと思ったんですね。そういう側面で、そういうゲーム的な問題での便器ってことじゃなくて、実際何にも知らないでそのものを見たときにそれはどういうふうに反応するのかっていうことも自社が呼び込みやすい形を取ってるし、そのための代打の失礼と思えば別におかしいことではないと思う。逆にやっぱり僕は車輪とツールが置いてあったから、うん、あれはやっぱちょっと違うんじゃないか
と。あれが最初なんだよね。
そうです
よ、最初のオブジェなんだよね。
じゃあやっぱそこからだんだんこうそこら辺その洗練されていってる、うん、
デリーメイドっていうのに行ってなくて、スコップを吊り下げた時に、あれ15年だと思うんですけど、その時にデリーメイドをデリーメイドして、自転車の車輪の時はまだデリーメイドってことはなかった
んです
ね。まあ、ただ、まあ、後から、
うん、であれはあれ自転車の車輪はアシスティッドのレディメイド、アシスティッドっていうかその助けられたレディメイドっていう言い方でいいんだよね。
あ、ちょっとそこは
なんかアシスティッドとノンアシスティッドっていう言い方してなかったっけ、どっかで。
いや、ね、アシスティッドというかは、なんか2つ言い方があって、
うん、なんかだから加工した系と加工してない系だ
よね。いや、それなんか後期ですね。その林さんがおっしゃったのは、ちょっと度忘れしていましたが、レディメイドは確かに2種類あって、1960年代ぐらいにもう少しこうちょっと加工したレディメイドみたいなのがあるんですよね。でそれは後期です、
ね。ああ、
そうなん、初期の頃は、
うん、もう全部レディメイド、
全部レディメイドですね。で、後期の
選択なんだ。そうだから自転車の車輪だけはあの組み合わせが面白いっていうのと形的に面白いものを狙ってるっていう感じがあるんだけど、結局サインしただけのものがあるやつか、スコップとかコートかけとか、あと置き方変えただけのものっていうのがあって、それはなんかすごく違うんじゃないかなっていう、ね、でほら垂直と水平っていう話もコートかけなんかもそうだけど、だから機能が読み替えられると思えば、だからコートかけって垂直に立ててあるけどコートかけるものなんだけど、横に出すとバラになるとかトラップになるとか、そういうところはなんかそのファンクションを読み込むってことを結構最初から自社の人がやってたんだなっていうふうに思ったけど、
置き方によって
違う、そう、うん、日常的にはコートかけなんだけど倒すとトラップになるっていう、だってトラップってタイプが走っているじゃないですかね、バランっていう、
そうです、
だから引っかかるみたいな感じになるっていう、そういうところがだから逆にまたこっちみたいなちょっと残されてるっていうか継承されてるっていうか、まあ、だから今言ってるの本当に思いつきだったけど、田中正樹さんが前そのアルファインの時に、お前のはレディメイドだって言ったのは結構当たってるなっていう、うん、ただ自社はどっちかっていうと本当にカテゴリーの問題として芸術とそうじゃないものっていうのは、だからもうあくまでカテゴリーに入らないものを出すっていう形でやってきたと思うんで、あんまりその感情っていうところまで考えてなかったような気がするけどね、考えてなかったって言ったら、うん、まあ、出したとちょっとずれるかなって気がするんだけど、話として、
まあ、ただその造形っていう問題に対して非常にその懐疑的で、うん、違う財産を作ろうとしたのがあった
んですよ。そうですね、
後半にあってその要は遺作っていう女性がやってる作品があるんですけど、まあ、あれなんかの時には、まあ、いろんなこうちょこまかいろんなものを作ってるわけですね。であれをだから造形捉えるかどうかっていうのは少し面白いポイントだなと思っていて、一見すごい造形的に見えるんだけども、なんかあれはその、こういうやつですね、うん、あとその石膏っていう素材に自社はすごくまあ、このメディウムを使うときに、さっきペタの写真ですが、
これ僕の好きなんでちょっと入れた
クルミをこう口に含んで、あれですか、あれなんかも石膏で、
これでも水前ターン今チープっていう、その
まあそれだからシャレだと思うんですけども、うんまあ、ただこれも要はその自分のおそらく型取りをしてるんじゃないかなっていう
のがあります
けど、だからそのなんとかその、まあ、型取るっていう行為に造形じゃなくて、まあ、コピーしてるっていうところに、自社もその携帯に違うその造形しない部分の問題をこうやってる。でそれをこういろいろこうアーカイブ的にやって最後の自社の
作品が出るっていうことはちょっと面白いかなと思って、あと林先生が、林さんがおっしゃったその全体とその部分の問題っていうのは、そのなんていうのちょっと面白い問題かなと思っていて、つまりその何らかのその全体性っていうか、まあ予定調和的な何かこうフォーマットっていうものが絵画とか彫刻にはあるとしたら、まあ、むしろその部分から何かこう積み上げていくような感じをおっしゃってますね。さっき今日の部分ですね。
いや、そこまで考えてなくて、単純にイメージとしてまとまりのあるものを作るかどうか、イメージ像としてっていうか、それはその何かを具体的に表すとかっていうことじゃなくて、その形自体がそのある一つのイメージとして見えるかどうか、そのイメージのレベルで仕事をしてるか、それはちょっと今日僕結構ギリギリまで考えて、よく順番にまとまりつかなくて、劉さんっていう人は僕は言語の問題だと思ってやったのが、でじゃあ富さんみたいなのとか、あとそのコンサルストレスみたいなあれが言語の問題かっていうと、なんかそれともちょっと違う気がして、それが何だかちょっとまだ分かんないんだけど、劉さんの場合だから言語の問題だから、まずもう一つ形は何でもよかった。例えばその便器が芸術か芸術じゃないかっていう議論を提起するだけでも、多分劉さんのやろうとしたことっていうのは一つ成立すると思うんですよ。
そうですね、
うん、
多分そこがその
武者の、だからそれはだから造形とかイメージとかっていうと別の次元で武者の構造に成立してるっていうことで、実際だからさっきもちょっとおしゃべりの中で話題になったけど、便器はなくなっちゃうわけでしょ、実際の便器はなくなって、その便器があったっていう物語だけがこう、つながってて、それがある種あとでレプリカっていう形で、もう一回復活はするけれども、でも40年とか50年ぐらいその泉っていうものはイメージ、まあ、写真はあったけれども物語としてしか成立してなかった時代があるわけですよね。それを考えると言語的なレベルっていうかロジカルなレベルだけでやってるなっていう、だからこそ現状自分みたいなああいう見方ができるんだし、だからそこからすると、イメージじゃなくってロジックじゃなかったらあともう一個何かって言ったら、やっぱりアクションとか行為とかってことになるのかなって思うんだけど、なんかそれでもちょっと座りが悪い気がするんですよね、イメージでもないアクションでもない、するとこう、まあ、自社の場合は、言語ね、自社の場合は言語、伝統的な彫刻とかオブジェの場合はイメージ、それが相手、じゃあそのコンサルトルシークルで言った時って何が相手かっていうと、なんかアクションっていうと、なんかそれはちょっと違うような気がして、なんかでも3つ目が何なのかっていうのは、なんかありそうじゃない、言語でもない、イメージでもない、もう一個なんだ。
アクションっていうのは、なんか僕、あくまでトラブルですけど、お二人は全体、まあ、僕はちょっと自作者なんで、本当、個人的な言い方になっちゃうので、かなり語弊を含むかもしれないですけど、アクションっていうのも、ね、ちょっとイメージが伴う言葉に見えるんですよ、ね、技術で、僕の場合、アクションしたってイメージからスタートし、アクションしなきゃってイメージからスタートし、
アクションペインティング
とかそういうのもあるしね、まあ、アラン・カプロみたいな、ハプニングも含め、ハプニングだろみたいな。アクションでしょみたいな感じで
イメージとして提案される
そうしちゃうんじゃないかなと僕は思うので、ちょっと違うんですよね。だからローマ字メールみたいな、さっきのはだからそことまだずれてるんですよね、で
セッティングと
かセッティング、ああセッティングでセッティングか
セッティングってどういう意味、ちょっと僕は分かんない、
いや分かんないです、送ってい
い、あ送って、ああただ僕はね、使い方っていうのがよく使ってる。
使い方ね。
なんていうの、それをなんていうの、だから、最初のファンクショナルっていうのが近いけど、
機能だ、
うん。
使い方だよね、用法っていうか。
そうですね。だから、ま、その元に戻って、たぶん、これも簡単に僕の持論なんですけど、ゴンザレス・トレスとかよくインタビューでこう答えるのが、そのミニマルアートとかも、多分ね、使うっていうのは意味な感じで言ってると思うんですよ。ミニマルアートに似てますねとか、そういう文脈が捉えられるのはどう思いますかっていうと、ミニマルアートは綺麗だと、四角いのは大好きだっていう感じ、で、そうすると実際彼は四角いっていうミニマルアートに使われる用法を使ってるわけですよ。だからそういう意味で言うと、僕、まあ、これもそうですね、これまあちょっとキャンディーのやつとかも、まあ今回出てないけど、例えばそうですね、ランドアートのスミストンのね、あるとか、あれもああいうふうに並んでて綺麗に見えたり、こう面白く見えたりするっていうことを使ってるんですよ。
それイメージの問題じゃな
くて、最初はイメージの問題はちょっと違うと、もっとこうベタに、今の話の中でこう載ってるイメージとはまた違うイメージ、もっと簡単なイメージって言うんですかね、コンプで綺麗でねとか、それというのはもっと本当ベタなイメージとして使ってるというか、ちょっと入れ子みたいになっちゃうんですけど、今の作家の、例えば僕も含めたような立体という作家の話を このルビアムの中でやると結構入れ子になってしまうと思うんですね、全ての言葉
入れ子になってるっていうか、だから、うん、ある時にはファンクションみたいなことを使いながら、でも例えば造形みたいなこととか、造形とイメージって僕、ことを今、こう、ついで使ってるけど、うん、その2つっていうのがうまく取り込まれてるんだと思うよ、特にだからその日本の作家
って。そうですね。
それは、きれいにやっぱりできちゃうっていう、うん。ファンクションをむき出しにするっていうことに、結局そううまく、こう、うまくじゃない、逆だ。下手くそだとファンクションがむき出しになるんだけど、うまいからファンクションがむき出しにならないと、やっぱり形の調整するっていう、どこから
ね。
統一的な姿勢を与えるとか、そのインスタレーションにしたときに、やっぱりこう、きれいにやっぱりまとまりのある空間にするとかっていうところがあると思うんだけど、うん、入れ子っていうよりは、だからうまくそのいいとこ取りっていうふうにした方が、僕は正解だな
と、うん。そうですね、その、そのファンク、まあ、オブジェであり、その、うん、対象点で僕は、うん、何かこうするっていうときに、その作家性とか作家主義っていう問題っていうものに、でどう考えてくださいですか、ね、つまりその、造形っていうのは、おそらく何かこう作者っていうのがいて、まあ、それをこう表出するっていう意味での造形だと思うんですけれども、だからその造だから ただその先ほどその蘇生の話をされていたじゃないですか、その彫刻にはもう一つその彫刻の素の部分があると。
はい、そうそうそう、
そうそう。そうで、それってプラスティックじゃないですか、でまさにその造形であり、可塑性っていうその両方があるわけで。なのでその例えば今日言ったオブジェの場合っていうのは、おそらくその輪郭っていうのが一つキーワードになっていて、その輪郭っていうのは壊さないわけですね。つまりこうグニャグニャとならないというか、輪郭っていうのは担保
してる。カルプチャーの場合はね、
オブジェの場合
はそうです
ね。つまり輪郭は、つまり輪郭っていうものを一つ その読みとして、まあ、それをどう組み替えていくかっていう問題があると思うんですけども、その蘇生の場合って一回それをグニャリと変わるので、その素材を持っている
蘇生
って蘇像、そうです、蘇像、蘇生、蘇像の蘇
像、蘇像の蘇像、
可塑性の蘇
像、はい、
その可塑性っていう場合に行くと、むしろその素材を持っているその内部と言っていいのか分かりませんけども、その要は外郭的な輪郭じゃなくて、その内部を持っている特性の部分ですよね。だからそこで、もう一つ僕はだからそれ何て言うかですね、造形に落ちらない、素材を持っている蘇生の読み替えっていうのは、うん、もう一つ僕はできるんじゃないかと思っていて、
これでダメなんです
か？いや、これでも
いい、これでこういうことだよね。
つまりだから、
そうです、可塑性のあるものが持ってる、ええ、その金ファンクションをこうやって読み込んでいくとこういうふうになる。
そうですね。だからそれがそのオブジェ、うん、まあ結果としてはオブジェ
と。そうそう。だからこれの鉛の、ディジャン、セラにとっては鉛っていうのがそのオブジェ
です
よ
ね。そうですね。
最初になって
る。ええ、そうですね。だからその造形っていったときに、その作家主義的なその何かこう表出、何かこうゴールが決まっているような造形っていうのは、うん、まあその作家主義っていう文脈の中で否定されるというのかなと思うんですが、
ね、作家主義っていう
文脈はどういうふうに、作家主義っていうのはつまりこうなんかつまり創造主っていう、まあ、ある種のこう作者っていうものがいて、でつまりそこで作者がいるってことはつまり見られるっていう関係が、発生する、まあ、対象感というものがあると思うので、どうしてもそれってやっぱイメージがどんどん落ち込んで落ちていくと思うんですよね、うん、やっぱつまり作者がそこで、ね、政治性を、まあ、何らかの形にしろ入れる、
まあ、表層になるんですよ、これがなんかさ、ここに今映っている鉛っていうか、鉛の構築されたものっていうのが、まあ、そこがよりはある種の作家の
そうですね、
ディフェンス
に、もちろんそこから逃れようとしてくる人が多分、まあ、デュシャンもまさにそれをやろうとしたのかなと思うんですが、またそれ回収されてしまうっていう部分があるんで、いや僕はまあ言いたいのは、なのでその造形っていう問題を言ったときに、そのそうですね、そのなんていうのかな、僕は造形することは全部悪いとは思わないんですね、実は。それ造形するっていうことによって何か発見するっていう行為もあると思うので、それはでも林さんは今日おっしゃったように、そのファンクションっていうか、その素材が持っている機能であり、何かこう他者の言語を読み替えていくというか、自分の中にこう入れていくっていう意味で、その造形っていう行為をもう一回僕は見直すことができるんじゃないかなと思っているところがあるので、まあ、ちょっとそういう感じが少しあるっていうか、まあ、
例えばこれなんかだったら、要するにその鉛を与えたら誰でもできるわけじゃない。そういう場合はその何て言うのか、もし造形性っていうことで言ったら、造形はその作家性ってことで言ったら、リチャード・セラーじゃない人がこれをやった時に違う形になるってことを想定するってことです
よね。まあ、だから そういうまあそうですよね。だから想定しても僕はいいかなと思います、
うん、鉛を与えたら他の彫刻家がやるっていうふうに考えるってことですね。 なんかそれでやると趣味になっちゃうと思うんだよね。
趣味
最後、うん、だからその辺がちょっと、うんだからうんまあ、その作家主義っていう他者の言語を言うってそうだ個性の問題っていうのが多分あの受け取り方が結構人によって違う部分になって、うん、僕なんかも正直全面的に否定しちゃいたい方なので個性っていうかその作家主義みたいなことは、はい、もう言わないですよね、はい、って、うん、そのある意味で誰がやってもいいっていうか誰でもできると誰がやってもいいってちょっと実は違うと思うんだけど、うん、あのリチャード・セラじゃなくてもいい個性なんだっていう、全然違う人だね。
僕もなんかそう実はそういうふうに思うところはあるので、うん、
ところが造形だとこれをやったのは彼じゃなきゃいけないとか彼女じゃなきゃいけないとかってなっちゃうと思う、
ね、確かにだからやっぱり、うん、そうですね、うん
で富さんの場合はほらマニュアルとか出したりしてあれがちょっとベタかなと思うあれはあれでちょっとあんまり僕実は好きになれないんだけどあんなことやんなくていいじゃんみたいな感じなんだけどそれは多分さなんか結構その作家主義みたいなものをひたすら否定しようとするじゃない、まあ、過剰にっていうかそれはそれでなんかね気にしなくていいんじゃないかなと思うんだけど、
まあ、うん僕の場合はこうその作たまに言うんですけど、まあ、作られるまでの過程っていうものと実際のものって最終的に同じ同時に見えてほしいんですよ。